こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。あの頃レモンハートで BR で飲みたい31の名酒は、 BR レモンハートで知られる漫画家古谷三品が自身の酒との出会い、漫画家として歩んだ時代、そして酒場で交わした人間関係を31本の酒を入り口に振り返る酒文化エッセイである。古谷陸が監修を担い、東京大泉学園に実在するビーラレモンハートともつながる視点が添えられている。対象となる酒は希少なヴィンテージだけではなく、比較的身近な銘柄やカクテルにも及ぶ。各種を単なる商品情報として扱うのではなく、そのルーツ、飲まれた場面、入手にまつわる記憶、漫画界で出会った人々の逸話と結びつける点が本書の特徴である。再録漫画も交えた構成により、酒の知識を整理して学ぶ本というより、一本の酒が人の記憶と時代の空気をどう宿すかを味わう読書体験を目指している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、31本の選手で示す銘柄以上の酒の価値。本書の骨格は題名通り31本の名酒を取り上げることにある。しかし、その狙いは高価な酒や希少酒の収集を進めることではない。紹介される酒は作者がどこで知り、どう手に入れ、誰とどのような気分で飲んだかという記憶の結節点として扱われる。したがって読者が受け取るべきなのは、銘柄の優劣を暗記するための順位表ではなく、酒の評価には製法、産地、熟成だけでなく飲む場と時間が関わるという見方である。ウイスキー、ラムを用いるカクテルなど、多様な酒が扱われることで酒の世界を単一の格付けに回収しない姿勢も明確になる。希少なヴィンテージには手の届きにくさがある一方、身近な酒にも固有の背景と楽しみ方がある。本書はこの両方を並べることで、読者の関心を有名な一本から自分が出会う一本へと移す。バーで注文に迷う人にとっても、味の形容だけで決めず、由来や気分から選ぶ発想を得られる構成である。次に、酒のルーツと歴史を飲み方の判断材料として読む酒の老築は、ともすれば知識を披露するための情報になりがちである。本書では酒のルーツや歴史的背景が、味わいを具体的に想像し飲む行為を深めるための文脈として置かれる。例えばスコッチのように地域、蒸留、熟成、流通の歴史が複雑に重なる酒では、銘柄名だけを知っても特徴はつかみにくい。背景を知ることで、なぜその酒が語り継がれ、なぜ入手しにくいものがあるのかを理解しやすくなる。またカクテルについても、材料名の知識だけではなく、バーで生まれた作法や注文の場面が飲み物の印象を左右する。本書は専門書ほど体系的な分類を目的としないが、その代わりに歴史を実際に一杯を飲みたくなる知識として伝える。酒に詳しくない読者は全てを覚える必要はない。気になった酒について、産地、ベースとなる蒸留酒、代表的な飲み方を一つずつたどればよい。知識が味覚を決めるのではなく、味わうための注意力を増やすという位置づけがこの本の実用性である。さらに、手塚ハム酒、赤塚不二夫との交流から浮かぶ漫画家の時代、古谷三馬紀の回想には、手塚ハム酒や赤塚不二夫をはじめ漫画制作の現場で関わった人々の存在が織り込まれる。これは著名人の逸話を付け加えるためだけの要素ではない。戦後から雑誌漫画の活気が強かった時代に、若い漫画家が師匠や同業者との関係の中で仕事を学び、酒場を含む街の空間で交流していたことを伝える役割を持つ。酒はそこで創作活動とは別の娯楽としてではなく、緊張の強い制作現場の外側で人柄や価値観が現れる媒介となる。もっとも、本書は漫画史を網羅的に記述する資料ではない。回想には個人の記憶としての偏りがあり、時代全体を代表する記録とみなすべきではないだろう。それでも、作品の背景にある人間関係を酒のエピソード経由で知ることで、ビアーレモンハートの語り口がどこから生まれたのかを考える手がかりになる。酒の銘柄をめぐる話と漫画家の交友録が並ぶため、読者は一杯の酒を文化史の断片として読み取れる。漫画ファンにとっては酒の本であると同時に、作者の創作環境を知る補助線となる。そして、実在するバーラレモンハートと孫古谷陸の監修が支える現場性、本書の特徴の一つ。作品世界の名称にとどまらず、大泉学園に実在するビエラレモンハートと接続している点にある。監修を務める古谷陸は同店のマスターであり、作者の孫でもある。この関係は古谷三品の個人的な記憶を現代のバーで酒を提供する視点とつなぐ。過去の名酒を太古するだけなら、読者には遠い収集の世界に見えやすい。しかし、バーの現場に立つ監修者が関わることで、酒の話題は現在の注文、会話、提供の場へと引き戻される。バー初心者にとって重要なのは、銘柄を知らないこと自体よりも何を基準に頼めばよいかわからないことである。本書は厳密な接客マニュアルではないが、酒の由来やエピソードを会話の入り口にできることを示している。 なお、紹介される酒には刊行後の流通状況や価格が変化しているものもあり得る。内日本社を購入ガイドとしてそのまま用いるより、バーで好み予算、飲み方を伝える際の着想源として読むのが適切である。実在の店と漫画的想像力が重なるところに、一般的な酒案内書にはない親密さがある。最後に再録漫画を交え、知識を酒場の会話として受け取らせる構成。本書にはバーレモンハートの再録漫画が織り交ぜられている。この構成は酒のデータや階層を連続して読むだけでは生じやすい硬さを和らげると同時に、酒に関する知識が物語の中でどう働くかを示す。漫画では一本の酒の来歴が人物の選択、見え合集、あるいは人との距離に関わる題材となり得る。そこでは正確な知識を持つことそのものよりも、知識をどう人に向けるかが問われる。酒の漏築は会話を豊かにする一方、相手を試すために使えば場を損ねる。本書が階層解説。漫画を平地することで伝えるのは、酒の文化が情報の集積であると同時に、語り合う場の文化でもあるという点だろう。読者は気になる章を拾い読みして、銘柄やカクテルの背景に触れることもできるし、漫画を通じて酒が生む人間模様を楽しむこともできる。この読みやすさは、専門的な蒸留手本に身構える人への入り口になる。ただし、体系的な視覚学習や網羅的な銘柄比較を求める場合には別の資料が必要である。本書の価値は、酒を知識から体験へ移すための語りにある。結論として本書は、ウイスキーやカクテルに関心を持ち始めた人、バーレモンハートの読者、そして漫画家フリア賛否の創作の背景を知りたい人に向く。一方で酒を飲めない、あるいは飲酒習慣がない読者にとっても、酒場を媒介にした記憶、仕事仲間との交流、戦後漫画界の一段面を読む本として価値がある。実用面では、酒の背景を知ってバーでの注文や会話の糸口を作る助けになる。希少種の価格、在庫、現行仕様は変動するため、購入カタログや完全な酒類辞典として使う本ではない。知的な利点は、一本の酒を味覚だけでなく、製造地、歴史、流通、人間関係、個人の記憶の重なりとして捉え直せる点にある。同種の酒ガイドは、製法やテイスティング表現を中心にしがちで、漫画家の自伝的回想は人物史に重心を置きがちである。本書はその両者を、再録漫画と実在のバーにつながる慣習によって自然に接続する。名詞を権威的に教えるのではなく、酒をめぐる話を聞く楽しさから文化へ導く点が、この本ならではの位置である。ご支援いただける場合は、古屋三瓶ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。